まあ、リオオリンピックで連日熱戦が続いており、とりわけ今回日本人の活躍が目立ち、多くのメダリストが起きています。アスリートたちはこの4年間、いやそれ以上、毎日努力と節制を重ね、血のにじむような練習をしてきました。この地上の栄冠を、栄誉を得るためにもあのように努力します。しかし神の子供、私たちは天国で永遠の栄誉が約束されています。どうぞ去来姉妹、神様の栄誉、冠を受けるため日々励んでいきましょう。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに列王記第2列王記の6章を開いてください。今日は代表して中園知恵姉妹に読んでいただきます。では第2列王記6章の知恵姉妹、8節だけ読んでください。
アラムの王がイスラエルと戦っていたとき、王は家来たちに相談していった。これこれのところに陣を敷き行こう、
はい、説教を始める前に、今日の説教から皆さんに一つの質問をいたします。皆さんは毎日何を見て、どこを見てとも言っていいでしょう、生活していますか。何を見て生活していますか。これが質問です。今読んだところ、アラム、今のシリアのことです。イスラエルのすぐ北にある国の王がイスラエルと戦争状態にあったとき、アラムの王は家来たちと作戦会議を練って、イスラエルを不意打ちにするため、これこれのところに陣を敷こう、原文では潜むとか隠れようと決めました。90読んでください。
その時神の人はイスラエルの主のもとに人をやっていった。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこにはアラムが下ってきますから。イスラエルの王は神の人が告げたその場所に人をやった。神の人が警告すると、王はそこを警戒した。このようなことは一度や二度ではなかった。
まあ、その時神の人エリシャですね、神の人というのはエリシャのことは、イスラエルの王にですね、人を、王のもとに人をやって、あの場所には通らないように注意をしてください。あそこにはアラムの兵が潜んで待ち伏せしていますから。そこで実節、イスラエルの王が情報が正しいかどうか確かめるために人をやると、果たしてエリシャが王に告げた通りでした。彼エリシャが王に警告し、イスラエル軍がそこを避けて守られたのは一度や二度ではなかった、何度ものことでした。はい、11、12読んでください。
このことでアラムの王の心は怒りに燃え、家来たちを呼んでいった。我々のうち誰がイスラエルの王と通じているのか、あなた方は私に告げないのか。すると家来の一人が言った、いいえ王様、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られた言葉はまでもイスラエルの王に告げているのです。
はい、まあ、このようなことがたびたび起こるので、アラム王の心は怒りに燃え、家来たちを呼んで言います。こちらの情報が相手に筒抜け、我々のうちにスパイがいるのではないか、どうして王に告げないのか。すると十二節、家来の一人が言いました、いいえ王様、スパイではありません、イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中、最も奥まったプライベートな部屋で語られる言葉までもエリシャに知られ、イスラエルの王に告げているのです。家来姉妹、これを知識の賜物と言います。第一コリント十二章に9つの御霊の賜物が記されていますが、ここにこう書いてあります。十二章八節、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、 他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられとあります。知識の賜物とは私たちの知らない情報や知識を聖霊様が教えてくださいます。イエス様がサマリアの女に会った時にこう言われました。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。5人の夫があって、今の夫はあなたの夫ではない、ね、イエス様は心の、ね、御霊の賜物は全部持っておられました。神様が、ね、知識を情報を教えてくださるのです。聖霊様はエリシャにアラムの王の作戦すべてを教えてくださいました。はい、13、14読んでください。
王は言った、行って彼がどこにいるかを突き止めて突き止めなさい。人をやって彼を捕まえよう。そのうちに今彼がドタンにいるという知らせが王に持たされた。そこで王は馬と戦車と大軍をそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。
はい、まあ、こうなってはアラムの王としてはエリシャを捕らえて消し去ることしか方法はありません。そのうちにエリシャがドタンにいるという知らせがアラムの王に入ると、王はエリシャ一人を捕らえるために馬と戦車と大軍を送り、夜のうちにエリシャを逃さないように町全部を包囲しました。同じ第二列王記13章4節でエリシャが死ぬとき、イスラエルのイワシはエリシャのもとへ行き泣き伏して、我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たちと叫びます。神の人エリシャ一人の存在は一つの軍隊にも勝るものでした。はい、15節読んでください。
神の人の召使が朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車と軍隊がその町を包囲していた。
はい、
若い者がエリシャに、ああご主人様どうしたらよいのでしょうと言った。
神の人エリシャの召使いが朝早く起きて外に出てみると、なんと何万人というアラムの馬と戦車の軍隊がその町ドタンを包囲しています。若い召使いはエリシャに言いました。ああご主人様どうしたらよいのでしょう、もう逃げることはできません、私たちはこの軍隊に捕らえられ殺されてしまいます。はい、16、17読んでください。
すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者より多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼らの目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。
はい、するとエリシャは若い召使いに、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言い、エリシャは祈って主なる神様に願いました。どうぞこの若い者の目を開いて見えるようにしてください。この若い者の目を開いて見えるようにしてください。すると神様が若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんとアラムの軍隊の周りにさらに多くの神の軍隊、火の車と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていました。はじめの質問に戻ります。挙礼しまい、あなたは毎日何を見て生活していますか？あなたを取り巻くアラムの軍隊ですか？それともそれを取り巻くはるかに強力な神の軍隊ですか？私たち人間には2つの目があります。この自然界を見る肉眼の目ですねそして霊の世界、神の世界を見る霊の目です。生まれながらの人は最初の人アダムが犯した罪の故に霊の目が完全に塞がれており、霊の世界、神の存在が分かりません。 しかし神の子イエス・キリスト様が私の罪の身代わりに十字架にかかり死んで葬られ三日目によみがえってくださった。このことを信じ告白するとき、今まで固く閉じていた霊の目が開かれ、あなたは霊の世界が分かり、神の存在を知り、天国を見ます。アメンですね。一箇所聖書を開きましょう。使徒の働き26章を開いてください。じゃあ知恵姉妹、17、18を読んでください。人の働き26章の17、18です。
私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである、
はい、ここはダマスコの途上でキリスト者を迫害していたサウロ、後にパウロと名前になりますですね、に語られたイエス様の言葉です。私イエス様のことはこの民ユダヤ人ですと、異邦人の中からあなたパウロを救い出し、彼らユダヤ人と異邦人のところへ使わす。パウロは私たち異邦人への使徒となりました。それはですね、18節、彼らのここに救いの6つの印が記されています。第一、目を開いて、罪によって閉じられていた霊の目、神を知る目が開かれること。2つ目、暗闇、霊的な盲目から光へ、神を知る、真理を知る光が差し込むこと。第三、サタンの支配から神に立ち返らせ、罪の中により霊的な盲目であった私たちはこの世の君サタンの支配の中にありましたが、キリストの十字架により贖われ神の支配へ移されました。救いを別の言い方ですれば、主人が変わることです。私たちが救われる前、罪の奴隷になったとき、私たちの主人は悪魔でした。しかしイエス様を信じ、イエス様が、ね、私たちの主人となりました。救いというのは主人が変わることなのです。4番目、私を信じる信仰、イエス・キリスト様を信じる信仰によってのみ、彼らにで、ね、信じる者に罪の許しが与えられ、で5番目、聖なる者、神の民、神の子供となるということですね。ゆえにですね、第6番目、御国を受け継がせる、天国の祝福があなたのものとなります。兄弟姉妹、これが救いです。ここに救いの6つの面が記されています。霊の目を上げなさい、これが今日のメッセージです。列王記、第2列王記6章に戻ります。この世の人々は霊的な盲目のようにいつもですね、アラムの軍隊ばっかりを見ています。ああ問題が起きた、難しい、これは難しい、自分の手には負えない、将来が不安だ、どうしよう。いつもエリシャの召使いのように、ああご主人様どうしたらよいでしょう、霊の目が閉じられているのでいつも不安と恐れでいっぱいです。しかしエリシャは言います。エリシャという言葉の意味は、神は救いであるという意味です。6章の16節、すると彼は、恐れるな、私たちと共にいるものは彼らと共にいるものよりも多いのだから。皆さんの問題の後ろには、その問題の原因より、問題より はるかに強力な神の軍隊が取り巻いているのです。17節、そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若い者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。兄弟姉妹、悪魔サタンが支配するこの世に住んでいる限り、私たちの人生には必ず問題があります。問題のない人生はありません。問題は問題があるかないかということではなくてですね、私たちが問題を見るか、その背後にある神の軍隊を見るかなのです。私たちは罪の問題、病の問題、生活の問題、死の問題、しかしその私たちのすべての問題に対する神様の答えがイエス・キリストです。神様は私たち人生の問題に、ね、答えをくださいました。その答えがイエス・キリストなのです。イエス・キリスト様のうちにですね、すべての問題の解決があります。皆さんは毎日何を見て生活をしていますか？あなたを取り巻く問題、アラムの軍隊ですか？それともそれにはるかに強力なイエス様ご自身ですか？何を見て生活をしていますか？旧約聖書の中からもう一つの例を見てみましょう。出エジプト記14章を開いてください。では主姉妹、14章の最初に一節だけ読んでください。
主はモーセに告げて仰せられた。
ああごめんなさい、2節まで読んでください。
イスラエル人に引き返すように言え、そしてミグドルと海の間にあるピハル広手に面したバールツホンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。
はい、430年間エジプトで奴隷であったイスラエルの民はモーセに率いられて意気揚々とエジプトを脱出し荒野に入りましたが、神様はここでモーセに不思議なこと、私たちの常識では考えられないことを命ぜられました。それはイスラエル人に引き返すように言えと。せっかくエジプトから逃れようとしているのに、そしてミグドルと海の間にあるピネハスに面したバールツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。まあ、これは地図を見れば分かることですけれども、前は海です、後ろはエジプトからですね通ってきた道です。つまり行き止まりなのです。行き止まりのところに宿営しろと仰せられました。そこはですね、前は海、後ろは道ですけれども行き止まり、そこに宿営せよと神様は命じられました。当然エジプト王パロはこう言います。3節読んでください。
パロはイスラエル人について、彼らはあの地に迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったというであろう。
パロ、エジプト王パロは言います。彼らイスラエルの民はあの地で迷っている、アラノで彼らを閉じ込めてしまった。もう袋小路ですね、閉じ込められてしまった、自分で自分を閉じ込めてしまっている。はい、6節少し読みます。6節7節読んでください。
そこでパロは戦車を整え、自分でその軍勢を引き、エリ抜きの戦車600とエジプトの全戦車をそれぞれ補佐官をつけて率いた。
パロにとってはもう絶好のチャンス。そこでエジプトパロは自ら軍隊、エジプトの全軍勢、精鋭を率いてイスラエルの民を追撃します。はい、少し飛んで9節を読んでください。
それでエジプトは彼らを追跡し、パロの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバール・ツェホンの手前、ハイロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。
はい、カタカナのとこはもうゴジョゴジョって読んでるんですよ。パロ率いるエジプトの全軍は海辺に宿営しているイスラエルのために追いつきました。当時のエジプト軍は今のアメリカ軍のような世界最強の軍隊です。片やイスラエルの民は槍一つ何の武器も持ちません。まさに絶体絶命、前は海、後ろはイスラエル、エジプトの精兵が追いかけてきます。イスラエルの絶滅は明らかです。イスラエルの民は指導者モーセに叫びます。10-11読んでください。
パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて死に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出して一体何ということを私たちにしてくれたのです。
はい、パロは近づいてですね、もう目の前です。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫び、そしてモーセに言いました。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちをエジプトから連れ出したりして一体何ということを私たちにしてくれたのですか。全くイスラエルの民はエリシャの召使いのように、アラムの軍隊、この肉眼でしか見ていません。問題ばっかりを見るのです。しかしモーセは違いました。彼は霊の目で見ており、最強のエジプト軍よりはるかに強い神の軍隊を見ており、まあ、そして言いました。13-14読んでください。
それともモーセはために言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主はあなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。
モーセは言います。13節ですね。恐れてはいけない。しっかり立って。今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。恐れこそ神を知る信仰の敵です。ですからサタンはいつも私たちに恐れを持ち込もうとします。14節、主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。主があなた方のために戦われるですね。これがイスラエルという意味です。あなた方は黙っていなければなりません、ならない。皆さんはイザヤ書30章13節の御言葉を知っています。何度もここで皆さんと唱えましたから。このような御言葉です。神である主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。静かにしなさい、落ち着きなさい。これが神様のメッセージです。神様の命令です。恐れるな。何を恐れますかですね。はい、では知恵姉妹21-22を読んでください。
その時モーセが海に手を伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を退かせ、海を陸地とされた。それで海は分かれた。そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左に壁となった。
はい、 そしてモーセが海の上に手を差し伸ばすと、主なる神様は一晩中強風を起こし、海の水を退かせ、水は左右に分かれ、ね、海がですね陸地となり、ね、海の中に、ね、まっすぐな、ね、道ができました。今日の週報のですね、表紙に、まあ、それと同じですね、内容のところがあります。このように、まあ、ちょっと分かりにくいですけど、左の岩の上に立っているのがモーセですね、まあ、手を差し伸べるととありますが、このように、ね、神様は息を吹きかけて海の真ん中にですね、道を作られ、この乾いた道をイスラエルの民はで、ね、歩んでいきました22節、そこでイスラエル人は海の真ん中の乾いた地を進んでいった。水は彼らのために右と左で壁となった。はい、じゃあ知恵しまえ23節読んでください。
エジプト人は追いかけてきて、パロの馬も戦車も騎兵も皆彼らの後から海の中に入っていった。
はい、少し飛んで27、28読んでください。
モーセが海の上に差し伸べたとき、モーセが手を海の上に手を差し伸べたとき、夜明け前に海が元の状態に戻った。エジプト人は海が迫ってくるのをで逃げたが、主がエジプト人を海の真ん中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったパロの全軍勢と戦車と騎兵を覆った。残された者は一人もいなかった。
エジプトの軍隊もイスラエルを追いかけ海の中に入りましたが、再びモーセが海の上に手を伸べると、両側に分かれていた水が元に戻り、28節、後を追って海に入ったパロの全軍勢の戦車と騎兵を追った。残された者は一人もいなかった。エジプトの全軍は海の中に沈み、全滅をいたしました。兄弟姉妹、この14章の一節で、神様はなぜあえてイスラエルのために引き返して海辺に宿営するように言われたのでしょうか。それはイスラエルを追いかけてきたエジプト軍を誘い込むため、ま、そして海の中に道を作り、一方ではイスラエルを海の中を通って救い、もう一方では追ってきたエジプト軍を絶滅させるためでした。イスラエルの最大の危機が神様の最大の恵みの時となりました。兄弟姉妹、誰が海の真ん中に道ができると考えたでしょうか。私たちは、ね、この賛美をします。主は道を作られる。何もないように思える時でも、主は御手で身元で支え、新しい明日へ主は道を作られると、私たちは賛美するのです。兄弟姉妹、私たちの神様は道作りの名人なのです特に夜間工事の名人です。真っ暗な時、人生真っ暗な時、ちゃんと道を作られるわけです。神様は道作りの名人ですよ、ですねイスラエルの民がそうであったように、あなたの人生の最大の危機は最大の神様の恵みの時となるのです ね。ですから、あえて神様はイスラエルの民を海辺に宿営させて、パロをですね、誘い込んでイスラエルを救いですね、パロを滅ぼしてしまわれる。これが神様の力です、ね、あなたの目を上げなさい。一箇所聖書を開きましょう。第一コリント2章を開いてください。聖書朗読者の方が読んだ後ですね、聖書を開いている人、 一緒にその後にお読みいたしましょう。第一コリント2章の9節、じゃあ千島読んでください。
まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。
はい、ではご一緒に聖書を開いている人お読みいたします。はい、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。イエス・キリスト様を救い主と信じることによって神の子となった兄弟姉妹たち、神を愛する者のために神様がね、なしてくださること、それはあなたが今まで目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして心の中に思い浮かんだことのないもの、つまり見たことも聞いたことも考えたこともないことということです。神様が備えてくださることは皆そのようなものであるということです。誰が海の中に道がですねできると考えたでしょうか。ですから聖書はこのように言います。第一ペテロ5章12節、あなた方の思い煩いを一切神様に任せなさい、神があなた方のことを心配してくださる方ってあるんです。神様は兄弟姉妹あなたのお父さんです。親がこの子供を心配し、この必要を全部子供を守り必要を満たすようにですね、あなた方の思い煩いを一切心配事を一切神様に任せなさい。神様が親ですから、お父さんですから、代わりに心配してくださいます。初めの質問です。兄弟姉妹、皆さんは毎日何を見て生活していますか。アラムの軍隊、エジプトの軍隊、あなたに降りかかる問題ですか。あなたは恐れと不安と心配の中に生きていますか。それともその上はるかに強力な神の軍勢とイエス・キリスト様を見ていますか。霊の目を見上げなさい。これがですね、今日のメッセージです。私たちはイエス・キリストを信じたことによって罪が許されて神様との関係ができました。つまり霊の目が開かれているのです。あなたは肉眼を見ますか。霊の目で物を見ますか。どうぞ霊の目で見るですね、生活をしてください。すべての背後には神様のですね、道からがあり、神様がちゃんと控えておられることを覚えてください。まあ、最後に一つのお証です。フィンランドのヘルシンキにテンペリ・アウキオ教会という教会があります。ヘルシンキはルター派の教会が多く、まあ、その町に新しい教会を建てたいと願いを持った教会がティオモ&トーモ・スネマ・ライネンという兄弟に建築設計を依頼しました。このティオモ・トーモ兄弟は熱心なクリスチャンで、まあ、市役所に新しい教会を建てるために相談に行ったところ、町の景観を損なわない場所なら新しい教会を建ててもよいと言われ、ヘルシンキ市内を歩き回ったところ、まあ、古い建物が多く、どの場所にも新しい教会を建てる場所が見つかりませんでした。そこで教会を建てる場所を求めて、彼らはヘルシンキの、ね、町を一望できる小さな山の上で毎晩祈祷会を持ちました。神様、新しい教会を建てる場所はヘルシンキのどこの場所でしょうか。どうぞ私たちに示してください。もしその場所がなければ私たちの仕事は頓挫してしまいます。どうぞ私たちを助けてください。祈っても祈っても答えがありませんですね。そこで彼らは、もう返事がないというのは、ね、もう返事をもらっているということではないかと祈るとですねもらっているということですかと祈ると、神様から示しがありました。そうだ、私はあなた方の祈りを初めから聞いている。 あなた方が立っているその場所が答えだ。彼らは驚きました。この山の上に教会をですね、建てるのは絶対不可能なのに。その時一つのですね、ひらめき、アイデアが与えられました。そうだ、この山頂の山の下に教会を建てればよいのだ。そして山の下にですね、トンネルを掘り、岩をくり抜いた世にもまれな岩の教会がヘルシンキの町に建築されました。夏は涼しく、冬は暖かく、音は岩の中でですね、荘厳に響き、町の景観を損なわないですね、山頂の下にの教会はたちまちヘルシンキ町中に知れ渡り、多くの市民が集う教会となりました。円形ドームの形の500名近くを収容でき、この教会を設計した2人のクリスチャン建築家、ティモ・ドーモ・スネライメン兄弟は、その年の世界ナンバーワンの建築士として表彰されました。神様を信じ、神様に助けを求めるなら、私たちの思いもつかない、想像もできない解決の方法を神様は示してくださいます。人生の木こそ最大の恵みの機会なのですと、ね、丘の上に建てられないなら、ね、丘の中に建てなさいと、神様はそのように示してくださったのです、ですね。まあ先ほど司会者の方がお明かしされましたけれども、ね、泥棒が入った時は110番、火事や救急車は119、119番。では皆さんはですね、神様の緊急電話番号はご存知でしょうか。ですね、333ですよ。ですね、エレミア書33章3節です。では開いてみましょう。では姉妹、チェ姉妹、2節と3節を読んでください。
はい。地を作られた主、それが形作られる、形作って確立させた主、その名は主である方、こう仰せられる。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。
地を作られた主、それを形作って確立された主、その名は主である方がこう仰せられる。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。巨大姉妹、私たちの信仰を邪魔する3つのものがあります。取り除いてください。1つは常識です。ですね、常識では海の上は歩けません。イエス様歩かれました。私たち次はですね、経験です。ですね、私たちの経験ではですね、水がブドウ酒にはなりません。でもイエス様は水をブドウ酒に変えられました。3番目が計算です。5つのパンと2匹の方で5000人は満腹になりません。何回計算してもなりません。でもイエス様はそれをされました。私たちの信仰を邪魔するものがですね、常識と経験と計算なのです。それを取っ払ってください。霊の目を上げるというのはそういうことなのです。神様に不可能はありません。問題は私たちの信仰です。霊の目を上げなさい。どのような難しい問題でもそれを恵みに変えてくださるイエス・キリスト様、このお方にいつも目を注いで歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。どうぞ目を閉じてください。兄弟姉妹、イエス・キリストを受け入れた兄弟姉妹はもう霊の目が開かれています。 私たち人間には2つの目があります。この自然界を見る、ね、肉眼の目、神の世界を見る霊の目です。イエス様を信じた兄弟姉妹にはもうこの霊の目が開いています。あなたは肉眼で物を見ますか、霊の目で物を見ていますか。アラムの軍隊ばかりを見ていると、問題ばかり見ていると、恐れと不安、物置きです。しかしエリシャは霊の目を開いてくださるように祈ると、なんとアラムの軍隊の周りにそれよりはるかに勝る神の軍勢が取り巻いていました。あなたはどっちを見ていますか。私たちはこの霊の目を見る目が開かれているのです。問題はあなたの信仰です。どうぞ霊の目を見てですね、常に勝利から勝利に歩む、ね、立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すれば力を得る、この御言葉に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。今日の御言葉を覚えて1分間お祈りいたしましょう。感謝、決心、悔い改め、主の前にお祈りいたしましょう。天の父様、感謝いたします。私たちには2つの目があるということ、この肉眼の目、そして神様あなたを見る霊の目です。神様に不可能はありません。アラムの軍隊よりもはるかに強力な神様あなたの軍勢が私たちを問題の上に取り巻いていることを感謝いたします。神様、どうぞこの目を持って私たちは毎日生きるものとし、イエス様の勝利、イエス様の栄光、イエス様の皆をあがめる兄弟姉妹になりますように、問題ばかりを見て恐れおののくものとならないように、兄弟姉妹の信仰を高めてください。霊の目を上げなさい。この御言葉を感謝してお祈りをいたします。私たちの祈りを賛美に変えて今